情報コーナーお知らせ19項目12特設人権相談所を開設します。6月1日は人権擁護委員の日です。これは人権擁護委員法がこの日に施行されたことを記念して定められました。そこで人権擁護委員の日に合わせ、特設人権相談所を開設します。相談は無料で、秘密は守られます。人権問題に関する悩み事など、お気軽にご相談ください。時6月11日金曜午後1時から4時ところ市役所1階市民相談室人権擁護委員継承略井上雄介鵜飼陽子大野よし子千村明子宮田孝明全国共通相談ダイヤル取扱い時間午前8時30分から午後5時15分土曜日、日曜日、祝日除く3つあります。みんなの人権110番電話0570-003-110子どもの人権110番電話0120-007-110通話料無料。女性の人権ホットライン電話0570-070-810インターネット人権相談二次元コードからアクセスできます。二次元コードがあります。問い合わせ先市民窓口課窓口グループ電話385807 136月6日日曜から12日土曜は危険物安全週間です。今年度の標語、事故ゼロへトライ重ねるワンチーム。令和2年2月1日からガソリンの適正な使用を徹底するためガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶で購入する人に対して、運転免許証等による本人確認及び使用目的の確認を行うこととなりました。身近にあるガソリンや灯油も危険物です。取扱いや保管には十分注意してください。暖房器具等で使用し、冬の間に使い切れずに残った灯油は、直接日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。危険物を常時取り扱う事業所では、慣れや安全確認が不十分による事故が多く発生しています。今一度、危険物の正しい取り扱いをお互いに確認し合いましょう。問い合わせ先、消防本部総務課予防グループ、電話375333。14、浄化槽をご使用の皆さんへ。ご家庭の浄化槽を効果的に長くご使用いただくためには、維持管理が必要です。浄化槽は、B 微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下したり、悪臭などが発生したりして、水質汚濁の原因となります。法律浄化槽法。法律で浄化槽を使われるすべての人は、1、保守点検、点検修理など、2、清掃、3、法定検査、水質検査などを行わなければならないこととされています。表、維持管理の区分、維持管理の内容などの順に読みます。区分は3つあります。1、保守点検、点検、修理など、法律に定める保守点検の基準に従って、定期的に保守点検を行わなければなりません。浄化槽の種類により点検回数が異なります。浄化槽の機能を確認し、必要に応じて修理するなどして適切な使い方をしてください。愛知県知事の登録を受けた事業者に依頼してください。専門的な知識や技能があれば、自ら行うこともできます。事業者は、尾張県民事務所環境保全課へお問い合わせください。電話、052-961-7254。2、清掃。毎年1回以上で、全バッキ式の浄化槽は6ヶ月に1回以上、法律で定める基準に従って清掃しなければなりません。浄化槽の機能を最大限に発揮させるために、浄化槽内の汚泥などを取り除いてください。清掃は岩倉市長の許可を受けた事業者へ依頼してください。株式会社アイホク、電話662112-3、法定検査、水質検査など、毎年1回は法定検査の水質検査などを行わなければなりません。法定検査は愛知県知事が指定した検査機関へ依頼してください。愛知県浄化槽協会、電話052-481-7160。表終わり。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808。15、新型コロナウイルス感染症対策に伴う家庭から出るゴミの出し方等について、感染を防ぐためのゴミの出し方、新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人や、その疑いのある人などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のゴミを捨てる際は、次の方法で出しましょう。1、ゴミに直接触れない。2、ゴミ袋はしっかり縛って封をする。3、ゴミを捨てた後は手を洗う。4、ゴミ袋が破れないよう、ゴミを袋に詰め込みすぎないようにし、集積場所に置くときは優しく置く。 ゴミの発生抑制について、コロナ禍の中でも安定的かつ継続的に収集が行えるよう、不要不急のゴミの排出を自粛し、日常生活を送る上で、どうしても出てしまうゴミだけの排出を心がけていただき、ゴミの発生抑制にご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話、665912、環境保全課廃棄物グループ、電話、385808、16、雨の日に古着古布を出すときは、雨の日に分別収集等で古着古布を出すときは、濡れないように透明なポリ袋に入れて出してください。古着古布が濡れてしまうと、円滑なリサイクルに支障が出てしまいますので、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話、665912、環境保全課廃棄物グループ、電話、385808、17、6月5日は、環境の日、6月は環境月間です。環境基本法で6月5日が環境の日と定められており、また6月の1ヶ月間を環境月間としています。この機会に様々な環境問題について考えてみましょう。市では毎年、五条川と五条川に流れ込む用水の水質検査を行っています。水質の代表的指標である BOD について見てみますと、調査地点によっては水量の少なくなる冬季に水質が悪化していることがあります。調理くずや廃食用油などを排水口に流さない、適量の洗剤を使用するなど、身近なところから行動を起こしていくことが必要です。また、地域の環境基準や陽性限度の適合状況を把握するため、航空機騒音測定や自動車騒音振動測定を行っています。表、令和2年度公共用水域水質調査結果。縦の欄、調査地点、河川及び用水の給地点。横の欄、調査時期、6月12月。pH、BOD、COD、SS、DO。調査地点ごとに、6月と12月の5項目の測定値と環境基準の数値があります。環境基準は、環境省が定める水質汚濁に関する基準で、D、アルファベット大文字、D 類型、は、工業用水2級、3級、農業用水の利用に適用している程度の水質。それぞれの項目の環境基準値、最小値と最大値を読みます。9つの調査地点。五条川、地点は3カ所。井上橋、豊国橋、町合橋、宿川、 地点は2カ所。長野橋、第一馬橋、新堀用水、大三寺住宅、江川用水、河合町地内、一の入り用水、石塚ガラス南、野寄川、クリーンセンター入り口、ペーハーは、1、酸性、両矢印、7、中性、両矢印、14、アルカリ性、環境基準 6.0 から8.5、最小値五条川町合橋12月 6.9、 最大値野寄川クリーンセンター入り口12月 9.4。 環境基準については一の入り用水石塚ガラス南12月の 9.2 と最大値の野寄川クリーンセンター入り口12月の 9.4 を除く7地点で環境基準を満たしています。BOD は水がどの程度汚れているかを示す基準。水中の有機物質等が微生物によって分解される際に消費される酸素の量を表したもの。単位、ミリグラムパーリットル。環境基準、8ミリグラムパーリットル以下。最小値、五条川井上橋6月 1.1。最大値、一の入り用水、石塚ガラス南、12月 7.4。 すべての地点で環境基準を満たしています。COD は水中の有機物質等を酸化剤で酸化し、このため消費された酸素の量を表したもの。単位、ミリグラムパーリットル。環境基準記載なし。最小値、五条川井上橋6月 3.5。 最大値、新堀用水大三寺住宅12月 20.0。 SS は水中に浮遊している不溶解性物質の量。単位、ミリグラムパーリットル。環境基準、100ミリグラムパーリットル以下。最小値、江川用水河合町地内12月3。最大値、新堀用水大三寺住宅12月41。すべての地点で環境基準を満たしています。DO は水中に溶けている酸素の量。単位、ミリグラムパーリットル。環境基準、2ミリグラムパーリットル以上。最小値、宿川長野橋12月 4.1。 最大値、野寄川クリーンセンター入り口12月 15.0。 すべての地点で環境基準を満たしています。表終わり。令和2年度騒音及び振動測定結果。1、航空機騒音測定結果。単位、 WECPNL 単位の WECPNL は荷重透過平均感覚騒音レベルを表します。測定場所岩倉東小学校、基準値70以下。測定結果最大 66.8、 最小 55.6、 平均 63.0。 括弧2、道路交通騒音振動測定結果。丸1、騒音。単位はデシベル。測定場所は2箇所あります。環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音にかかる環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準を表します。要請限度とは、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときに、市長が道路管理者に道路修繕等の措置を要請し、または県公安委員会に道路交通法の規定による措置を取るよう要請できる限度を表します。測定場所は2箇所あります。鈴井町下神殿花の木広場、中間6時から22時、環境基準70、要請限度75、測定結果 60.5。 夜間22時から6時、環境基準65、要請限度70、測定結果 56.4。 東新町岩倉団地、中間6時から22時、環境基準70、要請限度75、測定結果 65.6。 夜間22時から6時、環境基準65、要請限度70、測定結果 63.3。 振動、単位デシベル。測定場所は2箇所あります。鈴井町下神殿花の木広場、中間7時から20時、要請限度70、測定結果 40.8。 夜間20時から7時、要請限度65、測定結果 34.4。 東新町岩倉団地、中間7時から20時、要請限度65、測定結果 45.2。 夜間20時から7時、要請限度60、測定結果 39.3。 問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話 38-5808。 18、事業者の皆さんへ、事業系ゴミは 適正に処理しましょう。事業活動に伴って排出されるゴミは地区のゴミ集積場所に出せません。市が行うゴミと資源の収集は一般の家庭から出されるものを対象にしています。商店、事業所、工場などで事業活動に伴って出る事業系ゴミは事業者が責任を持って適正に処理しなければなりません。事業系ゴミの処理方法。事業系一般廃棄物、産業廃棄物以外のもの。事業系一般廃棄物の処理方法は次の通りです。1、市の許可業者に委託する。許可業者については、市ホームページでご確認ください。2、事業者自らが直接、小牧岩倉エコルセンターに搬入する。小牧市大和野口地内。3、自家処理施設で処理する。産業廃棄物については、愛知県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。事業系ゴミの出し方を紹介したパンフレットをご確認ください。市では、事業系ゴミの出し方を紹介したパンフレットを作成しています。お持ちでない事業所の皆さんは、環境保全課または清掃事務所でお渡ししています。問い合わせ先、事業系一般廃棄物については、清掃事務所、電話、665912、環境保全課廃棄物グループ、電話、385808、または、小牧岩倉エコルセンター、電話、0568-79-1211。産業廃棄物については、愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課、電話、052-961-7211、代表、または、一般社団法人、愛知県産業資源循環協会、電話、052-332-0346。19、買い物にはマイバッグを持って行きましょう。資源循環型のライフスタイルは、無駄なものをもらわない、家庭に持ち込まない、と、一人一人が心がけることから始まります。買い物にはマイバッグを持参していただき、ゴミ減量化、資源の節約、CO2 の排出抑制にご協力いただきますようお願いします。令和2年度下半期のレジ袋辞退率。令和2年10月1日から令和3年3月31日までのレジ袋辞退率は目標数値の 80% を上回る 91.1% でした。令和2年7月からのレジ袋全国一斉有料化以前より市独自のレジ袋有料化の取り組みに参加している次の小売店のうち、レジ袋辞退率の報告をいただいた店舗の平均値です。店舗は8店舗あります。アピタプラス岩倉店、 金末八剱店、コープ岩倉、JA 愛知北産直センター岩倉店、生鮮館山彦岩倉店、トップワン岩倉店、バロー岩倉店、ピアゴ八剱店。問い合わせ先、清掃事務所、電話 665912、 環境保全課廃棄物グループ、電話 38-5808。